今日は昨日土曜日の昼前11時過ぎに集会員の奥住文子さんの長女の奥住明美さんが召されたので、そしてその明美さんのお父様の奥住邦彦さんが明日9日月曜日に入院、そして10日に手術ということであり、葬儀を延期することができないことから、やむを得ずこの手術礼拝の時間と重なりますが、この今日の11時から12時までの葬儀に吉村、私が四式をするためにそちらの会場の方に出向きますので、こちらの礼拝の方は録音ということにさせていただいています。奥住明美さんは、こちらの集会の方にはほとんど見えなかったのですが、コロナ以前には移動遊拝というのがあって、4カ所で、第4火曜日の夜に遊拝を行っていましたが、そのうちの一つが奥住さん宅だったわけです。で、その奥住さんのお家の集会の時には奥住明美さんも必ず出席をされていたことでした。今は天におられて、特にお母様、そしてまたお父様の絶えざる祈りのうちにあって召されましたので、そうした祈りの家にも神様が最善のようにしてくださったと信じて感謝です。息子さんが一人おられますが、お父様はおられないし、お母さんもそのように若くして召されてしまったので、息子さんはお父様お母様両方いなくなったわけですので、特にその息子さんの健太さん、健康の筋肉太いですね、健太さんの今後特に覚え、また手術を明後日に控えている奥住邦明さん、またそのためにいろいろ聴覚障害もあって、心身にこのところ負担の多かった奥住文子さんのためにもお祈りをお願いしたいと思います。はい、それでは今日のところですね、今日のところは「この前に300デナリ、1日1デナリというイエス様の例えの記事があります。1日の賃金、そういうことで現代の価値感覚からして大まけに1日1万円としますと300万、300日分の給料ぐらいの非常に高価なものとなります。で、そういうものをですね、マルコの福音書では壊して注いだということも書いてあるほどです。で、ここでもその300万もそれをどうして貧しい人に施さなかったとありますので、ここでも、でもその全体をですね、注いだ、縫ったということと受け取ることができます。で、そのマリアはイエスの足に縫って自分の髪の毛でその足を拭ったと。香油の香りでいっぱいになったというんですね。これは以前にも言いましたが、このようにイエス様に対して注ぐ愛、いや無制限的な愛というものが、その霊的香りとなっていっぱいになっていったと。 それがこの世界全体にこの香りが、いわば霊的香りが広がっていって今日に至っておるということなんですね。イエス様への真実な愛、他のことを顧みないで、そこに最も大事なものを注ぎ出す愛は不思議な香りがして伝わっていくということです。今日の私たち2000年を超えてですね、こうしたこの注ぎ出すイエス様への愛の香りが伝わってきておるというところです。今もなおそうしたイエス様への真実な愛を心の中に神から与えられて、そのように注ぎ出している方々がおいでいるので、こうしたキリスト教というものを滅びることなく続いてきたわけです。そしてユダが300デナリ売ったら貧しい人々の施されではないかということで強く非難したけれども、彼は全くそのマリアのイエス様への死の準備、おのずから死の準備となった、そのような深い意味のこもった行動を全く分からなかった。ただ計算、これは会計をごまかすというふうな、一種の盗みだと、そのような心であったということなんですね。で、このことですね、イエス様は相手そのままにしておきなさいと、それだけ高価なものをイエスに注ぎ出さないで、私に注がないで貧しい人にあげましょうというふうなことを全く言わないで、するままにさせておきなさい、私の葬りの日、要するには自分が死んだ時のためにそれを取っておいたんだと、私は間もなく死ぬのだって言うんですね。貧しい人々はいつもあなたと共にいるが、私はもう死ぬんだと、いつも一緒にいるわけじゃないと、その死の準備をしてくれたと、その死の時には重要な油、香料、香油を塗るということが別の福音書の箇所にも書いてあります。で、これは例えばマルコの16章の1、マルコ福音書の16章の1にあります。安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサルミはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買ったと。こういう香料をですね、死んだ人の体に塗ると、これはルカの福音書の23章の56節にもあります。ルカの23章の56ですね。そして帰って香料と香油を用意した、それから起きて律法に従って安息日を休んだと、ということですね。で、このようなですねことはどういう意味を持っているのか。マリアが非常に高価な香油をずっと取っておいた、蓄えておいた、それは本人は全く気づかなかったけれども、イエスの死ですね、その死ということの日のための深い感謝、また記念となったわけです。イエス様への愛を持って生きるときには、さまざまなもの、この世の大きな宝のようなものさえも不思議な神様の導きで、神様のため、イエス様のために神様が用いてくださるようになるというわけです。このイエス様の葬りの日のために取っておいたというと分かりにくいですが、要するにイエスも死という重要なことのために取っておいた、 ということですね。いかにこのイエスの死が重要であるか、それは万人の世界のすべての人の罪の贖いのため、言い換えるとその罪の許し清めのための死だったわけです。その重要性を浮かび上がらせるためにこのような行動がなされた。それは神様の技なんですね。このマリアはそのような歴史的に2000年経っても変わらないようなこのイエスの非常に重要な死、その記念になる、その死のために取っておいたというふうなことは全く本人としては計画的したことでも何でもなかったけれども、イエス様の真実な愛があるときには様々なことがそのように用いられていくということですね。私の葬り、要するに私の死、死ぬ時のためにそれを取っておいたんだと。死んで葬られる、それは何のためか。これはさっきも触れたその全人類の罪の贖いという、人間には絶対にできない、人間は自分の罪さえ清めたり取り出したり捨てたりできないわけです。その罪がどれほど深いかもわからない、そういう絶大な意味を持った力を持った出来事がイエスの死ということだったんですね。でそこに、心を注ぐ、現代の私たちにとってはですね、イエス様のその死のために絶えず大事なものを取っておくと、その十字架に心を注ぐために、それは自分のさまざまな弱さ、罪、汚れを、また他の人を傷つけたりつまずかせたり、それによって心に傷を負わしたということもさまざまあっただろうと思うときには、人間の手によってはそれはどうすることもできないわけです。済んでしまったこと、でまた気づかないこともいっぱいある。でもそうしたすべてをもイエス様が見抜いた上で全部贖ってくださると。知らず知らずに起こした罪も、また心の中で知りながら犯してしまった罪をもすべてになって許してくださる。そしてその許しを実際に実感して受けるためには、ただ信じるだけでいいと。そのイエス様の大いなる力と愛をですね、そういう全人類に関わる重要なことを記念することになるわけです。今日十字架っていうのはキリスト教のシンボルとなってきた。それはまさにそうした、この女の人がですね、マリアがものすごく高価なものを一挙に捧げたと。それがイエス様のあの十字架の死の記念のためだったわけですね。そしてその十字架が今ずっと全世界でキリストのそうした大いなる死、十字架の死の記念となった。それは罪からの贖い、罪のためにあなた方は死んでいたと書かれている通り、死から命へと移してくださったのがあの十字架である。それの大いなる記念として、十字架がキリスト教のシンボルとなってきたわけです。そしてそれと非常に対照的にすぐ直後に書かれている、それはこの実節にあるように、宰相たちはラザロをも殺そうとしたと。イエスを殺そうとしたということは前のところですでに出てきていたわけです。 ユダヤ人たちはイエスを石で打ち殺そうとしてまた石を取り上げたと、ヨハネの実証の31節のとこから書いてあったですね。これはどうしてそんなに憎しみを持ったのかという不思議なほどですね。私の羊という例えだったわけですね。私の羊は私の声に聞くと。で、けれども一方では盗人がおると。それは盗んだり殺したり滅ぼしたりするために来る。私がイエス様が来たのは羊が人々が命、永遠の命、神の命を受ける、豊かに受けるためだけれども、他方ではその偽物の人が入り込んでくる。そして盗人が来て盗んだり殺したり滅ぼしたりするために来るんだと言ってですね、これがでも自分たちに言われて言われているんだということで殺そうとまでしたわけですね。そしてイエスがこういうことを言ってですね、神と同じだと、神の力を持っているということを、神の子であると言ってですね、そういうことを言ったものだから、神を汚している、神を冒涜しているって最も重い罪だ、そういうことを言って殺そうとした。それに最も光ある、あるいは命のある、愛のある存在を殺そうとするほどまでに、この世っていうものは真実なものを受け入れがたい、ある闇の力が働いているということなんですね。このことは今日私たちの世界にも絶えず見られることです。嘘、偽り、あるいは自分中心、自分の利得のため、快楽のため、自分たちの支配力を強固にして、それ人々を支配しようと。これは統一教会が自民党のトップであった安倍首相、そのまた父親、いやそのまた父親の岸信介以来、もう何十年にもわたって徐々に徐々に日本の政治世界、政治家たちを蝕んでいった。あのようにピストルを自分で作って、そこで自分の家庭が崩壊させられたということで、あのように、撃ってしまった。でもそれがなかったらどんどんどんどん蝕まれていくということですね。まあ、そういうようにまで、恐ろしい状態まで蝕まれていってた。この前も触れたように、それとともにジャニーズというふうな問題を私も全く知らなかった。ジャニーズという名前すら私には知らないし、そこにどんな有名タレントが出てるのかいうことすら全く見たことも関心も持ったことはなかったんですね。その芸能娯楽界っていうものを全く見たこともないから。それが NHK をはじめ、もうほとんどのテレビ会社、あるいはマスコミまで、汚染してたわけですね。ちょうど統一教会が自民党を中心とする政治世界を、代議士や衆議院議長やら首相やらだけでなく、一般の議員から、知事から、また、県会議員とか、そういうところぐんぐんと広がっていってた、蝕んでいったのとよく似てるところがあります。いや、サタンの力っていうのはそのように思いがけないところまで深く浸透していくということですね。で、良きものをだんだんと飲み込んでいくというわけです。この 祭司長たちはラザロをも殺そうと図った。多くのユダヤ人がラザロのことで離れてイエスを信じるようになったからだと、こういうふうに悪しき者が良き者を食い尽くしていこうとする傾向をここでは書いてあるわけです。ですからこのことも普通おそらく初めて目にするときにはユダヤ人の大群衆が来たとか、アンカラザロを蘇ったか見ようとか、祭司長とか、今の私たちの何の関係もない昔のことだからと思ってさっと読み過ごしてしまうことが多いかと思いますが、こういう傾向はずっと続いてきたわけです。ユダヤ人の多くの人たちがイエスが目的でもあったけど、他方イエスが死者の中からよみがえらしたラザロを見るためで、そのラザロを見てですね、多くの人が間違った宗教から離れて、律法学者祭司長たちの宗教的な教えから離れてイエスを信じるようになったと。これも確かにですね、私たちはラザロでなくてももう死者の中におったと、霊的には死んでおったんだと。エジキエル書でもユダヤの人たちはもう徹底的に枯れた骨のようになってしまってた。そこに神の風、神の命の息を吹きつけて初めて生き返ったんだと、エゼキエル書の37章にありますが、その非常に神様の目で見たならばですね、自分中心主義でどんなに言っても言っても神中心として立ち返らないようなものは死んでいたものだと。一般通常的な言葉考えの視界では考えられないようなほど厳しいというよりも、神様の完全な純粋さや真実を基準に置いていると、そういうことを全くできなくて絶えず自分中心にしか生きられないのは本当に神様の命に対して見ると死んでいたものだというわけなんですね。だからその死んでいたものが生き返った、これが本来のクリスチャンだと。そして多くの人たちは本当に死者、死んでいったようなものが生き返った人を見るためでもある。どうしたらなったんだろうかと。そして多くの人々がその生き返った人を見てイエスを信じるようになった。これも今もずっと生きとるわけですね。いわゆる本当に霊的に罪に死んどった人が生き返った、信仰を与えられて、その証ですねを知って、その人に触れて、あるいは話を聞いてイエスを信じるようになったですね。多くのユダヤ人たち、形式的な宗教に入っていた、その宗教しか知らなかった者たちがその生き返った人を見て、その証を聞いてですよね、見てイエスを信じるような、これはずっと今も続いている、こういうふうにですね、本当の真実なものを食い尽くしていくような悪の力、これは最初は律法学者としてまたユダのようなものとして描かれている。現代もいくらでもそれはあるし、とか一方ではそのように死んでいたものをよみがえらせる力が確かに今も働いている。イエスが死者の中からよみがえらしたラザロ、それはここにしてはイエスが死んだも同然のような罪人をなる私たちをよみがえらした、そういう人たちを見るということは誰にとっても関心があるということですね。そして本当にそのことに接した人の中にはですね、本当にイエスを信じるようになる。これをまたイエスの死ということの類いまれな重要性と言えるわけです。そういうイエスの他の全世界のどんな出来事よりも重要なという、そのことの記念ということにこの マルタが高価な非常に高価なものを注ぎだイエスのために注ぎ出したということが結びついておるということなんですね。このようにヨハネ福音書では一見何でもないような我々と関係のないようなそういう記述が実は非常に深いところで1000年2000年を超えて生きて今も働くそのような類のことが2000年前に起こった出来事を叙述する形をとって私たちにそれを見る目を求めておるわけですね。でこの高価なものを貧しい人に売ったらそしたらたくさんの人が食べられるではないかと。ところがイエス様はその人にマリアの住まいにしておけと葬る日死ということの大いなる記念にあるいは感謝愛として捧げていると言ったけどこれが何になるのか。実はそのようなイエスの愛こそが私たちがイエスから命のパンを受ける大きな元になっているんですね。ですからたとえお腹いっぱい食べてもそれは一時的なわけですけれどもそのようにイエスへのマリアが持っていたような真実の愛と信仰をイエス様に捧げたときには私たちは必ずイエス様から大いなる霊のパン、命の水、命の言葉、命のパンをくださる。それがまた周囲に広がっていく。そして5つのパンと2匹の魚の奇跡のように、それが無数の人に霊的に満たすようになる。お腹いっぱい食べる。詩編23編にあるように、主が私の牧者ならば憩いの右側に留めない田も緑の牧場にふさして豊かに食べ物をくださる霊のパンをくださるとでたとえ死の陰の谷を歩むことあろうとも恐れずに導かれて進んでいけると我が杯はあふれると言ったわけですね。神様からのさまざまな良きものが注がれその作物いっぱいになる溢れ出てそして別のところで言ったように2000年続いてきたわけです。このように口から入るパンももちろんこれはそれがなかったら動物としての人間は死んでしまうけども霊的な人間を生かすのはその口から入るパンではないわけですね。すでにイエス様が最初に言っているように人はパンだけで口から入るパンだけで生きるのではないと。神の口から出る言葉神の言葉によって生きるのだとその神の言葉を与えられるためにはこのにイエス様を信じイエス様に心を大事な部分を捧げるイエス様への愛というものがあって初めて豊かに神の言葉が直接与えられるとそれによって私たちは生きるのであるから実際に迫害の中で非常に昔やら貧しい状態の極めて貧困な状態であってもしっかりとそのイエス様神を愛してそこに苦しい中から愛を捧げるときにはその貧しさこそ、ね、耐える力も与えられそしてそこで死んでもなお神様の御国へとすぐに呼ばれて永遠の命を与えられて生きるとそのような霊的なパン祝福イエス様への愛そして注ぐ心というものをずっと生きるとそれはたとえあのような戦争の最中であっても 前の命の水書いたように、すぐそばで爆弾が落とされたりしている中でも不思議と祈りの壁が取り巻いているように感じたという、ドイツのかつての兵士の、それは神学生でもあったけども証言があります。これはどんなに苦しい状況にあっても、貧しくても豊かでも地位が低くても高くても一人ぼっちであっても、そのように神様イエス様を信じて罪を許され、そこでその愛と感謝を注ぐところには命のパン、命の水が与えられる、そのような形での救いというもの、死んだものから立ち上がらせてくださるということはどんな状況でも成り立つと、たとえ戦争の中でもそのようなものをいただくと、それが本当に万人の支え、命になるということですね。そのような大いなる命への道を開いたのがイエス様の死、十字架の死だったわけです。そのことの記念としてですね、この人の愛がここに聖書に記されていると、私たちはまた非常に小さな形であってもそのようなイエス様の愛を受け取って、絶えずその記念しつつまた明かしていけるように導かれていきたいと願うところです。はい、以上です。